今朝恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の2章25節から38節までです。ルカによる福音書2章25節から38節です。ルカ2章25節から38、はじめ25節と26節を宣言いたします。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。アーメン。一言お祈りいたします。主よ、我らはあなたを待ち望みます。主よ、早く来て、そして平和の花咲く国を建ててください。ダビデの聖として来られたイエス様、あなたが本当に暗闇の時代の中に来られました。今本当に暗闇のような時代です。コロナがはびこり、また不正がはびこり、しかし主よ、あなたを待ち望む民がここにおります。どうかあなたがお語りくださり、またしもべは聞いておりますの、このしもべの耳を開いて、今あなたの御言葉を豊かに受け取るこの一人一人でありますように、またこの主語るしもべの唇を清め、あなたが通りよくしてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。我らの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。主を待ち望むこのアドベントの時ですけれども、本当に待ち望む人に対して主は来られるんです。主が来られた時、赤ちゃんとして、ね、この人類の中に降りて来られた時、本当に、ね、地位が高い人たちというよりもむしろ地位が低い、ね、人たちのところに現れました。この間、ね、博士たちのありさまを見たんですけども、彼ら、確かに、博士たちではあったんですが、しかしこの神の民と呼ばれるイスラエルから蔑まれたような人たち、到底救いから程遠いような先生術師たちだったんですね。でも主を待ち望み、主を求めて、はるばる遠くから実際に礼拝をしに来るというその行動に出ました。今日見ていきたいのは、本当にこの主を待ち望む人たちにこそ主が現れて、そして本当にこの特別な赤ちゃんであるイエス様という、本当に実に特殊な、ね、この人類に始まって以来、この、ね、赤ちゃんから、ね、成人成長するという、ね、まあ、赤ちゃんという期間、本当に短いですね、3年4年ぐらいでしょうか。そのぐらいの、ね、この全地球の歴史、もう何億年あるか分かりません。その何億年の中のほんのわずか3年4年の赤ちゃんとして来られたイエス様という、その特殊な特殊なイエス様と出会うことができた人の性質、それは本当に聞くという性質なんですね。ここにシメオンという人が登場しますけども、シメオンの名前の意味、それはヘブライ語ではシャマー、要するに聞くという意味です。聞く人、シメオン、イスラエル十二部族のうちの一人の名前でもありますけど、その名前が付けられたその原因も、ね、母のレアが、ね、本当に主は私の我が願いを聞き入れたもう、ね、主が私の願いを聞いてくださったから、だからシメオン、ね、シャマー、ね、という名前を、ね、付けたんです。でこの、ね、エルサレムによってイエス様がお生まれになった時ですね、このシメオンという人が、そのイエス様、赤ちゃんであるイエス様を抱っこできるという特別な、ね、経験をすることができました。25節、ね、その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は、ね、どういう人か。この人は、 正しい敬虔な人でイスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。4つのキャラクターがありますね。まあ、1つ目が正しい、2つ目が敬虔な人、3つ目がイスラエルの慰められることを待ち望んでいる人、4つ目が聖霊が彼の上にとどまっておられた。どういう人に聖霊がとどまるか。正しい、敬虔な、また、慰めることを待ち望む人なんですね。この正しい、本当に私たちも、ね、正しくあるべきですけども、正しい、ちょっとギリシャ語でですね、昔私すごいちっちゃい字で書いて、まあ、とにかくですね、正しいの意味、これ公正とかあるいは純真無垢、ね、何の罪もない、ね、正しい、ね、この、その公正とか無実、無垢、ね、そういう、ね、意味の人です。本当に私たちは、ね、二心があってはなりません。礼拝しに来る、ね、なんで礼拝しに来るのか、ね、あそこにいる女性の目を引きたいから礼拝に来るんだ、ね、あるいは、ね、何か綺麗な人と出会いたいからとか、ね、あるいは、ね、なんか礼拝に来て、でそれで、正しい無垢な人たちを騙してお金を騙し取ろうとかいう、そういうこの、正しい無垢とは真逆な人には主は会ってくださいません。ヘロデ王がそうでした。礼拝しますとヘロデは口走りましたけれども、表向きの礼拝者としてではなく、本当にこの、そうやって騙して、そして何か悪巧みをする、そういう目的の人はことごとくスルーされるんですね。ヘロデ王はスルーされました。それは正しい、この無垢なものではないからです。けれどもシメオはそういう正しく無垢な、ね、純真な人、純真な心で主を慕い求める、ね、その志があったから、だから、ね、イエス様と出会うことができたんです。で、二つ目の性質、キャラクターは敬虔な人、ね、ですね。まあ、ちょっと私もそろそろ老眼鏡が必要かもしれないですね。ちょっとこれもギリシャ語も昔書いたやつ読めないんですけども、慎重な、ね、人です。慎重とか注意深い、ね、でそこから敬虔という意味が生まれました、ね。この敬虔、ね、慎重であり、また、注意深い人で、注意散漫な状態ではダメなんです、ね。本当にじっくりと見て、また聞いて、ね、月曜日に三木先生がメッセージしましたね。マタイの福音書の種まきの例えからね、本当に自分の心から心して聞こうとする人ね、まさにシメオンね、聞けという人ですね。そして心して見ようとする人ね、本当に最近私目をパッチリ開けている、ね、期間が多いと皆さんはね、感じたかもしれませんね。なるべくそういうふうにしようと注意してます。本当に見て、じっくり見ると人の成り立ちがわかります。あ、この人こういうふうに表情が動いたとか、ね、あ、この人ね、今なんか、本当はこれしなければいけないんだよ、だけども、なんかすごいいろいろミスをする。あ、もしかしてなんか、心の煩いがあるんじゃないか。で、それで別の人を、ね、見てみると、なんか、あ、もしかしたらね、この人とあの人が何か、トラブルを抱えてるんじゃないか、まあ、そういったことがなんか見えるようになってきたり、あと、ね、なんか間違って、物を滑り落としたり、ね、しないようになってきました。本当に心あさっていると、もう本当、あ、車早く取りに行かなきゃって言って鍵を取ろうとして、ね、でもなんかポトンと落としたり、ね、こういうふうにやったら、ね、慌てると、ね、いろいろとミスをしますけれども、目をじっくり見開いて、でそれで見てターゲットを絞って取る、ね、と間違いが、ね、起きないですね。本当に、見ようとする心構え、聞こうとする心構えを持って主を、ね、見つめようとする、ね、ですから何か、ここにあるだろうと思って、なんか思い込みでやろうと、ね、して、ね、手だけを動かしてはならないですね。じっくりと見て聞いて注意深く、ね、すること。でこの、ね、シメオンの2つ目の性質、まあ、敬虔な人に書いてあるんですけども、ギリシャ語、ね、読めました。ユーラベースと言います。ユーラベース、これ慎重とか注意深い、というところから 経験という、ね、風になりました。慎重で注意深くあるべきです、お手軽に何か、あ、こういう風にすれば、ね、イエスの名によって出ていけって言えば、なんかね、大きな力が与えられるんだってね、浅はかに思って口走ったり、ね、なんかイエスの名によって祝福しますとかね、浅はかにですね、言ってはならないんです。しっかりと意味を捉えて、イエス様というお方、このお名前には救いがあるのだという、ね、その心をしっかりと握りしめつつ、イエスの名前によって祝福します。イエス・キリストの名前によって出ていけ、ね。本当にこのイエス・キリストの名前をしっかりつかむ、ね、注意深く、掴む人、浅はかであってはならないです。本当に、ね、慎重に、ね、注意深く、ね、する、ね、ような人に主は現れてくださる。で、3つ目、イスラエルの慰められることを待ち望んでいたというキャラクター、ね、そういう性質ですね。イスラエルの慰められることを待ち望む、ね、本当に慰められる、これパラクレーシスという意味、あの精霊はね、パラクレートス、ね、本当に慰め主という意味でした。私たちも本当にこの日本が、またこの時代が慰められることを待ち望むべきものなんです。時代のために祈り、ね、昼となく夜となく、ね、そのようにしてですね、継続的に主体に求めつつ、そして祈る、ね、慰めを祈る。日本のために、またアメリカの、本当に今、ね、トランプ大統領が、瀬戸際に立たされております。本当にですね、闇の力が、本当に危険な今状況にあります。祈り求めるべきです。この、ね、蒼天祈祷会、昼祈祷会、夜祈祷会、ね、結構な時間ですね。祈り求めるべきなんです。慰められることを、日本が、また世界が、そして特にこのアメリカが、ね、本当に、トランプが大統領の座からもしも降りてしまったら、とてももうこれから、ね、大変な時代に入っていきます。日本も本当に影響を受けます。皆さん本気で祈るべきなんです。このシメオンのように、ね、イスラエルの慰められることを、ね、待ち望む、ね、積極的に、ね、求めていくべきなんです。すると彼のには聖霊がとどまりました、ね。本当に正しい経験な、ね、また慰めを待ち望む、そういう人にこそ、ね、聖霊がとどまって、そして、ね、イエス様のもとへと導かれていくんです。シメオンは、ね、この26節、ね、また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた、ね、アーメン。聖霊のお告げを、これ、まあ、継続的に受け続けていたなんですね。ずっとですね、ですからあなたはね、死ぬ、まだ死なないよ。主のキリスト、ね、キリストは、ね、すなわち油注がれたものという意味ですね。主の油注がれたお方、メシアが来られるまで、メシアをあなたが見るまで、あなたは死なないと、聖霊のお告げを受け続けておりました。私たちも、聖霊の声を聞きたいってするならば、本当に、このまず純真無垢な心でもって、そして敬虔な心、ね、すなわち、慎重で注意深い心、ね、でもって、そして、この神の民の慰めを受けること、ね、それを待ち望み続ける、祈り求め続ける、ね、するならば聖霊が与えられて、ね、そして聖霊のお告げ、ね、メシアとあなたが出会うことができるよ、ね、聖霊が指し示してくださるんです。で、それで27節から見ますと、彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親が、その子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子に腕を抱き、神を褒めたたえて言った。アメン。シメオンがこの御霊に感じました。で、それで神殿の中に入るんです。この時ちょうど、ね、マリアとヨセフが赤ちゃんイエス様を抱っこして、ね、神殿の中に入ってきました。今、それは律法の慣習を守るためなんですけども、ね、で、そのタイミングで、ね、シモンが御霊に感じて、ね、神殿の中に、ね、御霊が教えたんです。今、このタイミングで神殿の中に入りなさい、ね、入ってきました。で、それとマリアとヨセフの、ね、夫婦が赤ちゃんイエス様を抱っこして入ってきます。 神殿の中で、ね、夫婦が赤ちゃんを抱っこして入ってくる、これ全然珍しい光景ではありません。実にありふれた光景です。赤ちゃんを立法の慣習のためにカツレを、ね、8日目のカツレを施すために、ね、入ってくるという、これは、ね、非常にありふれた場面。他にもそういう、ね、夫婦と、ね、赤ちゃんのその組が、ね、いたかもしれません、まあ、大勢いたかもしれませんけれども、その中でマリア・ヨセフの夫婦にこのシメオンは目を留めてですね、聖霊に満たされて、ね、その赤ちゃんを、ね、抱っこするんですね。で、するとシメオンは、ね、幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った、ね、28節にあります。そうです。御霊が示すんです。この赤ちゃんがそれだ。ね、で、それで、ね、29節から、主よ、今こそあなたは、あなたのしもべを、御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。見救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの光栄です。アメン。シメオンはですね、この赤ちゃん、今抱っこしているこの赤ちゃんこそがメシア、キリストだって、ということを示されて、抱っこしたら本当に聖霊に喜びに満たされて、このことを言葉を発したんですね。今こそあなたは、あなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。もう救いを見た。本当にシメオンはずっと、ね、救いを待ち望んでおりました。イスラエルの慰められることを本当に純粋無垢な心でずっと主を慕い求めて、待ち望んで、ね、でそれで、いよいよその救いがなんとこの腕の中に柔らかい赤ちゃんとして、現れてくださった。もう本当に満ち足りたんですね彼は。でそれでその見救いを見た、ね、でその見救いは一体何か、それはなんとイスラエルだけではなく万民の前に備えられたもので、でしかもイスラエルのことではなく異邦人を照らす啓示の光、ね、ですからこの御救い、それは神の民だけでなく全人類、今ここにいる皆さん一人一人のもう含まれた、ね、また皆さんの家族も、また救われてほしいなって皆さんが祈り求めているあの人、このことも、この人も含まれた全人類に万民の前に備えられた御救いです。そしてこのイエス様は異邦人を照らす啓示の光です。で博士たちはこの異邦人を照らす啓示の光に、星の光に、メシアの光に導かれて、ね、進み行きました。ヘロデたちは、ね、一切そうした光を憎ん で,、ね、で殺そうと抹殺しようとしました。したらことごとくスルーされましたけれども、本当にこのイエスキリストという光を慕い求めて行く人にはイエス様は特別な形で現れてくださいます。32節は、ね、異邦人を照らす啓示の光、そして最後に見た目イスラエルの光栄です。アメン。そうです。イエス・キリストはこのイスラエルから、お生まれになって、ですからイスラエルは光栄を受けるんですね。全世界にこの救いの光を、ね、届けるイエス・キリストメシアがイスラエルからお生まれになるって、ですからイスラエルは光栄を受けるんです。33節、父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。アメン。ここにおいて、ね、シメオンはさらに、ね、主から与えられた、ね、啓示を、この両親に、ね、伝えるんですね。シメオンは両親を祝福して、ね、そして特に母マリアの方に、ね、言うんですね。母マリア、ね、本当に聞こうとする、ね、心構えがある人です、ね。マリアは、ね、本当に御使いが言ったことさえも吟味しましたね。 あの、木本智子先生がね、メッセージした通り、ね、本当に、果たしてこの見つかり本当なんだろうか、ね、ガブレールさえもね、チェックでテストをしたんです。マリアは、ね、ガブレールさえも、御言葉の通りの人か、ね、果たしてこのね、お告げは神から来たものかどうか、ね、印不思議を見る人なんて、ね、いくらでもいます。ただし、その印不思議が、ね、本当に主からのものか、ね、霊を見る人は、ね、たくさんいます。日本人で霊を見たって、ね、そういうふうに聞いたら、あなた霊能力者みたいな、なんかそういう、なんかいかがわしい方面に聞こえますね。そうです。霊はいかがわしいものだ、日本人の根底にあります。それほど悪霊がはびこっているのが日本なんです。ね、いかがわしい霊、ね、私たちは本当に精霊と悪霊を見分けなくてはなりません。精霊と悪霊の見分け方、昨日の智子先生が、ね、第一ヨハネを開いて、ね、示してくださいました。そうです。イエス・キリストを、ね、明かしする霊は神から来たものです。人となって来られた、ね、イエス・キリストを明かししない霊はみんな神からのものではない、ね。私たちはしっかりと見極めるべきです。マリアは、ね、ガブリエルが本当に御言葉通りのこと、予言通りのことを語った、ね、ということで、見分けて、本当に、ね、あなたのお言葉通り、好みになりますように、ね、そういうふうに申し上げましたね。悪霊が語ったことを、に対して、あなたのお言葉通り、ね、好みになりますように言ってはなりません、ね。悪霊が語ったお言葉通りになったらたまったもんじゃないです。ね、見分けるべきです。ね、しっかりと、なんか、霊を見たら、あるいは、印不思議を見たら、果たして御言葉通りかどうか、イエス・キリストを証しするかどうか、それを見極めるべきです。もし、印不思議を見たという人が、ね、イエス・キリストのご性質からかけ離れた、ね、人であるとすれば、まず、ね、注意するべきですけれども、本当に、このシメオンは、ね、ずっと死を待ち望む正しい人でした。敬虔な人でした。だから本当に信頼に足る人だから、聖霊が彼を通して、語り告げさせてくださったんです。シメオは母マリアに言いました。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められまた反対を受ける印として定められております。ですからこのイエス様、この幼子を中心にして右に左に真っ二つに分かれるんですね。右の人、それは立ち上がる人たち、左の人たちは倒れる人たちです。立ち上がる、ギリシャ語でアナスタシス、復興するという意味なんですね。あの、廃墟の町を復興するとかいうあの復興です。立て直される人たち。この幼子は、ある人たちは立て直される印、別の人は倒される印、これ、ブドーシスというギリシャ語、ね、あの崩壊とか、倒壊するとか、ね、まあ、そういう意味なんですね。倒される。ですから、このイエス・キリストを通して復興される側と崩壊される側があるんです。ね、この間の手術で言えば、博士たちは、ね、まあ、復興される側、ヘロデオは倒壊、ね、崩壊する側、ね、何故か、このイエス・キリストという光が現れたゆえに、ね、ですから、そのイエス・キリストの光が現れたゆえに、博士たちはどういうアクションをしたか。高価な贈り物を持って、遠くから礼拝を捧げるために来るというアクションをしました。対してヘロデオは、ね、この、ね、幼子、自分たちも礼拝するから、ね、調べてほしいと嘘をついて、礼拝者のふりをして、実は殺そうと心づもり、そういう闇の殺す技、崩壊するようなことを企んだから、だから崩壊したんです。ね、ヘロデオは、ね、で。それで、この、ね、幼子、ね、シモンが言った通り、本当にイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められております。そうです。この幼子が、ね、現れたとき、ユダヤ人たちは、ね、本当にこぞってメシアが来た、ね、メシアが来たぞって言って受け入れる、ものと当時のみんな誰もが思っていたけれども、意外や意外、多くのユダヤ人たちは反対したんですね。今ちょうど本当にポンテオピラトの裁判が終わって、そしてイエス様を十字架につけた、ね、という場面にいよいよ、ね、ヨハネの手に入りました、ね。十字架につけたんです。ユダヤ人たちが、救い主を待ち望んでいたはずのユダヤ人たち、もうメシアが来たらもう真っ先にやったって喜ぶはずのユダヤ人たちが、 もうこれメシアじゃない、十字架につけろ、十字架につけろって反対を受ける印としてイエス様は定められました。シメオは正確にそのことをあらかじめこういうふうに予言したんですね。この幼子が与えられた時に、でそれから35節は、剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。まあ、確かにマリア、本当にイエス様の十字架の場面に立ち会って心が刺し貫かれたことでしょう。けれどもこれ、よく見ると、剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。アメン。この人の心の思い、思い、これディアロギスモスというギリシャ語、ディアロギスモス、これ議論とか考慮とかいう意味です。議論とか考慮ですから、人の心の中の議論、人の心の中の考慮、これが現れる印だと、シメオンは言いました。そうです、イエス様は、人の心思いをあらわにする、人の中の議論、どんな議論がその人の心の中にあったのか、それをあらわにします。剣が心を、マリアの心さえも差し抜く、さえもという言葉があるからには、マリアさえもというからには、マリア以外の大勢の人々もの心も差し貫くという意味です。大勢の人の心が差し貫かれた、母マリアだけは差し貫かれない、いいえ、母マリアの心さえも差し貫くのがこのイエス様の印ですよ。そうです、イエス様は全ての人の心を剣で刺し貫く、そして人の心の思いをあらわにする、そういう人がイエス様です。ですから確かにイエス様の十字架の場面によってはマリアの心は刺された、それ以上の意味があるんです。多くの人々の心、皆さん一人々の心もイエス様は剣で刺し貫いて、そして思いとそのディアロギスモス、その、心の中の考慮、計算、議論、それを全部アロアにする、それがイエス様のご性質です。冒頭で宣言したところがヘブル書の4章、ヘブル書の4章の12節ですけれども、ヘブル4章の12節、12節と13節を、宣言したいんですけども、ヘブルの4章12節、じゃあ一緒に宣言します。3、はい、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。アーメン。本当にこの神の言葉は生きていて、イエス様は神の言葉であられるお方です。御言葉なるキリスト。このイエス様は生きていて力があります。そして両刃の剣よりも鋭く、ありましたね、シメオンが、母マリアに言った言葉です、剣として差し通して、ですからマリアだけでなく皆さん一人一人を、いや全人類の心を差し貫く剣、そして御言葉が皆さんの中に差し貫かれて通ったら、魂と霊の分かれ目さえも、差し通すんです。でそして心のいろいろな考えや計りごとを判別するんです。御言葉は人の心の思いを試します、判別します。果たしてこの人本当のことを言ってるんだろうか、偽のことを言ってるんだろうか、判別したいときは御言葉の剣を差し出すこと、御言葉の剣が現れたときにその御言葉を、忌み嫌う人、それは闇の人です。ヘロデ王が、そうでした、本当にこの御言葉の剣が、目の前に現れた時にそれを避ける、闇の人、あ、この人はちょっとお付き合いしたらダメだなって、分かるんですね、テフィリンを嫌う人の特徴、 手びれに従らない人の特徴、それは心の思いが判別されたくない人、心が不純な人、シメオンは純真無垢な人でした。けれどもヘロデ、それは純真無垢とは逆の心に企みのある表向き礼拝者、表向き敬虔な、なりをしていても、しかし御言葉を嫌う人は、純真ではない人、こうやって見分けることができるんですね。御言葉の剣を差し出す。皆さん、ですから手引きにしていたら、御言葉の剣の達人になっていくんですね。ぜひ皆さん、御言葉の剣の達人になるために手引きにしてください。御言葉の剣が差し出された時に、相手が、ちょっとうやむやな、逃げたり、そういう場合は、あ、この人、心が純真ではないなって分かるんですね。本当に御言葉、テフィリン、進めるべきです。純真でないけれども、今は純真でなくても、本当にテフィリンによって作り変えられる人、この先生多いですね。テフィリンして作り変えられた人、岩崎さんそうでした。三浦さんもそうでした。御言葉のテフィリンによって、どんどん作り変えられて、よしこしまい、ぜひ手入れにしてください。どんどん心の中の、思いが明らかにね、一節でもいいので、ぜひ発表してくださいね。発表するという志があったらですね、それに向けて、手入れにしよう、しなきゃって、頑張るんです。けれども、本当に心のに一物を抱えている人は、この、御言葉が、の剣、これを、意味嫌います。なぜ御言葉の剣は、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別するからです。そして、この、作られたもので神の前に隠れおおせるものは何一つなくと、13節に書いてありますね。何も、隠れおおせるものがない。だから、暗闇を愛する人は、それを嫌がるんです。作られたもので神の前で隠れをするものは何一つない。神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をする。これ、やがて誰も彼もが、その時が来ます。この世が、巻き去られて、白い溝が現れて、そこにおいてイエス・キリストが裁きの座につきます。そこにおいて、全てが、隠れをするものは何もなく、すべてがさらけ出されて、そして、あらゆる思い、心、その心がさらけ出されて、光の中に、あらわにされるんですね。本当にこの御言葉の剣の話になった途端に、いなくなる人、席を外す人、居眠りする人、本当に、そういう、心の中がさらけ出されることを、嫌がる人は、本当に注意するべきです。心の思いが本当に御言葉の光の中にあらわに、されているということを、これを求める人、光を愛する人は行いが正しい人です。その人は、ますます御言葉の光の中に来ます。けれども闇を愛する人は、ますますその御言葉の光から隠れるんですけども、いつまでも隠れを仰せられるわけではありません。あくまで闇を愛するまま生涯を閉じてしまった人、その人の人生ずっと闇を愛して光を忌み嫌う人は、永遠の、シェオールに入ってしまいます。シェオール、これ黄泉というヘブライ語ですけれども、これ、シンという、ヘブライ文字とオール、オールは光です。ゲヘナ、そこは誠に光と密接に関わった場所です。永遠の光の中で差し貫かれ通され、御言葉の剣で差し貫かれ続ける、焼き続けられる、そのようなところに行かなくてはなりません。今私たちは光のあるうちに光を受け入れて、光の子として歩むべきなんです。永遠の裁きが来る前に、そうなるべきなんですね。シメオンはね、マリアに対して、剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは、多くの人の心の思いが現れるためです。言いました。そうです。もう、シメオン、本当に的確にこのイエス様というお方について予言しました。御言葉の剣として、人の心を差し貫き、思いと、心を判別し、 魂と霊を切り分け、そしてその人のその動機、思い、計算、すべて明らかにされる。これが、ね、イエス様です。続いて、ルカの2章の36節以降に、また別の人の、ね、名前が出てきます。ルカ2章36節から。また、アセル族のパヌエルの娘で、女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年をとっていた。処女の時代のあと7年間、夫と共に住み、その後、やもめになり、84歳になっていた。そして、宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って、神に仕えていた。アメン。もう一人の、女預言者のアンナという人、彼女は、ね、非常に年をとっていた。まあ要するに結婚して、ね、7年間は旦那さんと一緒に住んでたんですが、しかしその後先立たれて、ね、旦那さんに先立たれてやもめになって、ね、84歳に、ね、なっておりました。ですから本当に長い間やもめとして、ね、いたんですけども、で彼女は宮を離れず、夜も昼も、ね、昼も夜もじゃなくて夜も昼も、夜の方がなんか先ですね、断食と祈りを持って神に仕えていました。夜、闇の時です、ね、もう夜、昼だけでなく夜の時も、いや夜の時だけでなく昼も、本当に私たちは時代が闇だと本当に死を、ね、呼び求めるものですけども、しかしその夜の時だけでなく昼の時もですね、彼女は死を求めておりました。人生において、ね、殉教の時で、なかなか人は死を呼び求めません。うまくいってるとですね、求めないですけど、しかし、それだけでなく本当に殉教の時でも死をって呼び求めて、夜の時も死をって呼び求めている。彼女も本当に心から死を呼び求める人、死に聞こうとする人、だったんです。だからこの、ね、イエス様が神殿の中に入ってきたタイミングで彼女も居合わせることができたんです。彼女は夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えておりました。再婚するということを彼女はできたことでしょうけれども、再婚ということではなく本当に人間の夫というものにではなく、本当に夜も昼もずっと宮において神様に仕え続けて84歳、もうずっとそんな長い間死を呼び求めて、ね、ただ自分の夫は主だけです、ね、自分の頼りとするのは主だけです、そういうふうに呼び求めるものに主はこのように特別に、ね、イエス様と出会わせるという災害を与えてくださったんです、ね、38節、ちょうどこの時彼女もそこにいて神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った。アーメン。彼女は本当にこのイエス・キリスト、このお方が油注がれたメシアだ、ね、ということを、ね、そのことをシメオンからのその予言の言葉を聞いて、本当に彼女も喜びに満たされて、で伝えずには折れなかったんですね。エルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った、書いてあるんですけども、まあこれ、ね、まあ、原文訳しますと、ね、エルサレムで、贖い、まあ、要するに解放ですね。エルサレムで解放を待ち望んでいる人々に、この幼子のことを語った、ね。ですから、エルサレムの中で彼女は、ね、語ったんです、ね。エルサレムの贖いを待ち望んでいる人々、確かにそういう人々がおりました。けれどもそれだけでなく、エルサレムの中でですね、贖いを、解放を待ち望んでいる人々、ですから場所的な意味が強いですね。エルサレムの中において、語り継げた。エルサレムの中において、特に解放を、本当にこの死を早く来てください。ダビデの聖なるイエス様、早く来てくださいという、その人々に対して、語りました。解放を待ち望んでいない人々は、ね、どうでもいいんですけれども、本当にこの死を待ち望む人々、この人々にこそ 彼女は、ね、語り継ぎました。そして主はそのような人々にこそ現れてくださいます。イエス様は幼子であられるイエス様は全ての人に対して全世界に突然、ね、赤ちゃんとして現れたわけではありません。ほんのに一部の人々でした。それは聞こうという心構えがある人、ね、マリアのように、またこのシメオンのように、本当に心して聞こうと、ね、する人、心して見ようとする人、ね、そういう人にイエス様は現れてくださり、また、ね、この主を待ち望む人、本当に純真無垢な人、御言葉が成就するということ、このことを待ち望む人々に主は現れてくださいました。今このアドベントの時において、皆さんは本当にその心備えをしましょう。聞こうとする、ね、また見ようとする、心して求める、ね、イエス様がどういう、ね、人々にこの例えの解き明かしをしてくれたか、ね、イエス様から耳のあるものは聞きなさいと言われた後、ね、そのイエス様の御言葉、説教が語られた後に聞こうとしてアクションを起こした人々に、ね、イエス様は例えの解釈を告げられましたね。本当に皆さんも聞こうとする志、見ようとする志、メシアを夜も昼も求めて待ち望む、そして時代を、この暗闇の時代から救ってください、このトランプ大統領、またこの日本をどうか救ってください、悪しき者たちが勝利することはないように主をどうか助けてください、呼び求めましょう。そういう人に主は現れてくださいます。アドベントシーズン、ろうそくに3つ火が灯りました。次の手術で4つですね。本当に主が、ね、来られる時まで皆さんは主を慕い求める、聞こうとする、心して聞こうとする心備えを持って待ち望んで、そして本当にクリスマス、このろうそくに5つ火が灯った時、本当にこの素晴らしいイエス様と出会うことができる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。我らの愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。イエス様、あなたが本当に特別な形でもって現れてくださることを私たちはもうまたしたい求めます。本当にこのシーズン、今この2020年のこのシーズンは特に心して聞こうとする心構えで聞きなさいと、心して見ようとする心構えで見なさい、そのようなことが本当に示されております。私たちもこのシメオンのように、またアンナのように、また博士たちのように、あの羊飼いたちのように、本当に御言葉を心に握りしめて聞こう、見よう、そしてメシアの光が現れたなら実際に具体的に行動を起こす、そのようにしてメシアの心備えをする私たちともどもでありますように。悪しき者たちはことごとく死をあなたがスルーされました。本当に私たちも御言葉の光によってそれを判別し、そして本当にあなたと共に歩むべき生徒と、またそうでないものを見分けることができますように、どうか助けてください。今本当に体調を崩しておられる生徒たちが、今おります。どうかあなたがその一人に見てを置いて癒してくださるように、この悪い時代、コロナから特に守られますように、むしろコロナの側が私たちをスルーしていき、私たちは右手に千人が、左手に万人が倒れようとも、それらは私たちには追いつかないこの詩篇91篇の祝福を与え、私たちはむしろ悪者どもの受ける報いを見るのみ。アーメン。主よ、私たちはただそれのみでありますように、今この時私たちを守り、また癒し、あなたの光の中へと導き入れてください。今日本当にまた大切なビジネスのその主よミーティングがあり、そして本当にそれに備えておられるミリオンスマイル、また PJ、 またビクトリーがあります。主よ、どうかあなたが今日この本当に大切なこのことを祝福してくださるように、あなたが導いてください。あなたの支配の御手の中で置いてください。この時代を照らすものとして、主よ、本当に私たちは今あなたの来られることを本当に心備えし、そして本当にセフィンの子供たち、御言葉の子供たちを備えるものでありますように、あなたが導いてください。 この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。イエス様を抱きしめるこの性質について、今朝私たちに語ってくださったことを心から感謝いたします。シメオン、シャマー、聞く性質、私たち一人一人が御言葉なるイエス様を聞く、その性質を持って、また心して聞き、心して見る、その性質、純真無垢であり、正しい、また経験、慎重な、注意深く、心から聞く、見ようとするその性質を持って、心からイスラエル、慰められることを待ち望む、その性質を持って、イエス様を豊かに抱きしめ、イエス様と豊かに出会い、そして一切の罪の縄目から、悪の絆から解かれる私たち一人一人でありますように、主が豊かに今朝教えてくださったことを心から感謝いたします。一切の双心をイエスキリストの皆によって捨てることができますように、イエス様を礼拝するその性質と、また光から隠れるその性質、本当にそのイエス様にあって私たちは光を選び、命を選び、そして祝福を選び続けるものでありますように、主が助けてくださることを心からよろしくお願いいたします。光の性質のうちに私たち一人一人、聖霊様のそのお告げを聞き続ける、そのお告げを聞き続けて、そして私たち一人一人がイエス様へとまた一歩歩んでいく、イエス様へと近づいていく、その性質がますます私たちのうちに増し加えられていくことができますように、主が助けてくださることを心からよろしくお願いいたします。イエス様、その御言葉なるイエス様、光なるイエス様、その真理に、また命に、道に、イエス様が今日も私たちをその命へと、道へと、真理へと導き、そしてイエス様の道をまっすぐに、右に左にそれることなく、この時代の中にあって、光、御霊の与える剣が、光と闇とを切り分けるもの、そして魂と霊とをも、それを切り分けるもの、そして心のいろいろな考えや計りごとさえも判別することができる、その御言葉によって私たち一人一人も目の前に起こることをよく判別することができますように、識別することができますように、そしてイエス様の喜ばれる道を選び取ることができますように、私たち一人一人を今日も整え、また導いてくださることを心からよろしくお願いいたします。主は我が願いを聞き入れたもうと、その母、シメオンの母、レアがおりました。イエス様に会って聞く、耳を傾けるその性質、ますます増し加えられ、イエス様を知りたい、イエス様に出会いたい、その主よ、主よと主を待ち望んだ、その一人一人にイエス様が必ず現れてくださり、そしてイエス様を抱きしめることができる赤ちゃんイエス様として、全人類のために、異邦人のために、すべての一人一人に、イエス様を愛する一人一人に、主が現れてくださる、その幸いを、ますます体験することができますように、イエス様どうかよろしくお願いいたします。そして、イエス・キリストという素晴らしい光を得て、一切の、その、悪から、罪から、肉から解放され、そして、本当にこの、アンナ、女預言者のアンナのように、その、やもめになったその後に、84歳になるその時までも、主の宮を離れずに、夜も昼も断食と祈りを持って、神に仕えていた、本当にイエス様の御前において、主の麗しさを仰ぎ見、主の宮に住むことを何よりも喜びとする、そのような性質を持って、私たちも純真無垢に、またシンプルに、イエス様を愛し続けるものでありますように、イエス様が助けてくださることを、心からよろしくお願いいたします。そして日々、イエス様へと感謝を捧げ、そしてイエス様を待ち望んで、主イエス様のイエスキリストについて語り、またイエス様の素晴らしい御業を、その光の技を述べ伝えるためにこそ、私たちが召し出された、そのイエス様を述べ伝え続けていくことができますように、イエス様、よろしくお願いいたします。光のあるうちに、光の子供として歩むべきと、今朝も主は語ってくださいました。御言葉なるイエス様を、ますますこの昼も夜も口ずさみ、そして私たちのうちから、悪しき、その闇の性質が取り除けられ、そしてその空いた部分に、イエス様の光が、イエス様の命が、ますます増し加えられ、イエス様に喜ばれる性質、またイエス様を喜ぶ性質、 その一つ一つをもって、主イエス様にあって揺るぎない信仰者として、イエス様を愛する、イエス様が用意をする者として、ますます整えられ、また用いられる私たち一人一人でありますように、今日も豊かに私たちに語り、そして命の御言葉によって生きる者として、今日も私たちにイエス様、御言葉なるイエス様を与えてくださいましたこの幸いを心から感謝し、私たちの愛する主、イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日も私たち一人一人は、御救いを待ち望んで、異邦人を照らす啓示の光、見た目のイスラエルの光栄であられるイエス様にあるその救いがイスラエルに、また世界に、また私たちの家族、友人、知人、同僚に、その素晴らしい救いが前進しますように、今日も私たちは祈っていきたいと思います。